次はご案内。令和2年度長寿を祝う会の動画を配信します。9月21日月曜祝日敬老の日に開催した長寿を祝う会の様子を10月1日木曜から31日土曜の間、市ホームページにて動画を配信します。ぜひご家族、ご友人などと一緒にご覧ください。QR コードがあります。現在の15ページ、下からおよそ4分の1、左右中央よりやや右に QR コードが掲載されています。問い合わせ、長寿はつらつ課、電話463-1921。電気自動車用、急速充電器を設置しています。地球温暖化の防止及び自動車の排気ガスによる大気汚染の低減を目的に、市役所一般駐車場内に一機設置していますので、ぜひご利用ください。利用時間、午前8時から午後9時、年末年始等を除く、利用料1回500円、30分以内、100円硬貨、500円硬貨専用、問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。16ページ、第15回ハートピアふれあい祭り中止のお知らせ。11月23日月曜祝日に開催を予定していた第15回ハートピアふれあい祭りは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加される方の健康と安全を最優先に考え、中止といたします。問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会、電話486-2475。令和2年度朝霞市健康祭りは中止します。11月23日月曜祝日に開催を予定していた令和2年度朝霞市健康祭りは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加される方の健康と安全を最優先に考え、今年度は開催を中止します。問い合わせ、健康づくり課、電話465-8611。北原子育て支援センター子ども服交換会を中止します。11月に開催を予定していた子ども服交換会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。問い合わせ、北原子育て支援センター、電話476-8686。労働力調査にご協力をお願いします。総務省では都道府県を通じて毎月労働力調査を実施しています。対象は全国から無作為に選定された約4万世帯の中に居住する15歳以上の方です。調査から得られるデータは、国や都道府県が実施する雇用・失業対策などの企画・立案をする上で利用されます。統計調査員が調査票の記入のお願いに伺った際には、ご協力をお願いします。問い合わせ、埼玉県統計課、電話830-2314。令和2年国勢調査の回答はお済みですか？国勢調査は、令和2年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象の最も重要な統計調査です。調査の回答は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、インターネットまたは郵送でお願いします。回答期限、10月7日水曜。万一調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合はご連絡ください。問い合わせ、国勢調査朝霞市実施本部、電話463-3163。10月21日水曜から30日金曜は、犬の正しい飼い方普及循環です。犬を飼う際は、次のことを必ず守ってください。 犬の登録は生涯1回、狂犬病予防注射は年1回受ける。今年度は狂犬病予防注射を12月31日木曜までに受ける。狂犬病予防注射を受けたら、環境推進課、内間木支所、または各出張所に届け出をする。観察と注射済み表は犬に必ずつける。散歩の時はリードをつけ、糞は必ず持ち帰る。異常に泣き続けるなど、近隣に迷惑をかけない。飼育環境を整え、家族の一員として終生可愛がる。問い合わせ、安積保健所。電話、461-0468。産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。対象、国民年金第1号被保険者、自営業者、学生、無職の方などで、平成31年2月1日以降に出産された方の平成31年4月分以降の国民年金保険料、免除期間、出産月または出産予定月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は出産月または出産予定月の3ヶ月前からの6ヶ月間、取扱い、保険料納付期間と同様に将来の年金額に反映、申請、窓口にて出産予定日の6ヶ月前から受付できます。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われ、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、10月7日水曜午前11時ごろ。問い合わせ、危機管理室。電話 463-1788。17ページ。10月は 3R 推進月間。3R はゴミを減らす目標となるキーワードです。限りある資源を大切に使い、循環型社会を目指して 3R を実践しましょう。3R って何？リデュース、ゴミを減らす。リユース、再利用。リサイクル、再資源化。リデュース、リユース、リサイクル。3つの R です。食品ロスを削減しましょう。まだ食べられるのに捨てられる食品は、平成29年度推計で年間612万トンと推計されています。事業系は328万トン、家庭系は284万トンで、家庭系は主に食べ残し。手つかずの食品、皮の剥きすぎが発生要因です。食べ物を買いすぎない、作りすぎない、食べきることが食品ロス削減になります。ゴミの削減を。令和元年度はゴミ総排出量、家庭ゴミ、事業ゴミともにが増加に転じました。総排出量は前年比780トンの増加で、家庭ゴミが572トン、事業系ゴミが208トン増加しました。ゴミの最終処分場の残余容量が逼迫している中、ゴミの削減は重要な課題です。限りある資源を有効に活用するためにも、ゴミ減量、リサイクルに取り組みましょう。プラスチックゴミの適切な処分を。海洋プラスチックゴミの大きな要因は、きちんと出されなかったゴミが川から海へ流れ込むことです。それにより海が汚染され、海の生物も深刻な被害を受けます。ゴミを出す私たちが責任を持ってゴミ出しルールに沿って分別して出しましょう。 問い合わせ資源リサイクル課クリーンセンター内、電話456-1593。粗大ごみ等の直接搬入の受け入れを一時休止します。粗大ごみ処理施設工事に伴い、クリーンセンターへの不燃ごみ、粗大ごみの直接搬入の受け入れを一時休止します。停止期間、10月26日月曜から11月15日日曜。なお、不燃ごみの回収や粗大ごみの個別有料収集は通常通り実施します。粗大ごみの個別有料収集、市ホームページまたは電話458-1322で予約申し込み。電話予約の受付時間は午前9時から午後4時、土曜日曜祝日を除く。問い合わせ資源リサイクル課、電話456-1593。野外焼却は禁止されています。家庭ごみや事業系廃棄物などを野外で焼却すること、野焼きは法律及び県の条例により原則禁止されています。焼却炉を使用する場合でも一定の基準を満たした炉でなければ使用できず、工場・事業所が使用する場合は埼玉県への届出が必要です。問い合わせ環境推進課、電話463-1512。就学援助制度の一部を入学前に支給します。就学援助制度の新入学児童学用品費を入学前に支給します。新中学1年生の入学前支給は令和3年2月現在で認定されている小学6年生に支給します。対象、令和3年度に市内の小学校へ小学1年生として入学予定の児童の保護者で経済的にお困りの方。支給額、児童1人につき51,060円、所得要件等あり。必要な手続き、1、兄姉が就学援助をすでに受給している方、請求の手続き。2、今回初めて児童が入学される方、申請及び請求の手続き。すでに令和2年度就学援助を申請し、非認定となった世帯は申請できません。翌年度に改めてご申請ください。申請方法、10月1日木曜から令和3年1月末日までに、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ、を窓口に持参。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。埼玉地方法務局指揮出張所エレベーター設置等補修工事のお知らせ。埼玉地方法務局指揮出張所では、工事を実施するため、期間中、駐車可能な台数が6台となります。工事内容、エレベーター設置及び外壁外構補修工事。工事期間、令和3年3月末まで。問い合わせ、埼玉地方法務局会計課。電話851-1000。
18ページ。安積都市計画案の縦覧。生産緑地の買収申し出等による安積都市計画生産緑地地区の変更案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。縦覧期間、10月13日火曜から26日月曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜を除く。意見提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、10月26日月曜午後5時15分筆着までに緑公園課へ郵送または持参。意見を提出できる方、市内在住者または利害関係人。 提出された意見に対する個別の回答はしません。変更する土地の区域などの詳細は、市ホームページをご覧ください。縦覧場所、問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。計量器の定期検査を実施します。取引、照明に使用する秤は、2年に1回定期検査の受験が義務付けられています。日時、10月26日月曜、27日火曜、午前10時から正午、午後1時から3時、会場産業文化センター第2駐車場、対象、漂量が 250kg 以下の機械式はかり、それ以外の機械式はかり及び電気式はかりは、別途はかりの使用場所での巡回検査あり、農産物の出荷や売買のために使用するはかりも対象です。用意するもの、対象のはかり、申請書、検査手数料、100kg 以下600円、250kg 以下1000円。分銅、重りは別に手数料がかかります。定期検査に伴い、事前調査をしています。取引、証明にはかりを使用していて、調査票が届いていない事業者の方は、産業振興課までご連絡ください。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903、埼玉県計量検定所、電話 652-2171。 夢パレス臨時休館のお知らせ。10月19日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館。電話 466-2525。 10月19日月曜から25日日曜は、行政相談週間です。行政相談では、総務大臣から委嘱された行政相談員が行政機関の業務や手続き、サービスに対する苦情、意見や要望を公正で中立な立場で伺い、解決に向けて関係行政機関等に伝えています。日時、毎月第2、第4月曜、祝日、振替休日を除く、午後1時から4時、会場市役所1階市民相談室、問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。 10月1日木曜から11月30日月曜は、麻薬覚醒剤乱用防止運動期間です。薬物の乱用は自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生も狂わせてしまいます。ちょっとならといった考えは誤りです。正しい知識を身につけ、市民一丸となって薬物の乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの方はご相談ください。問い合わせ、安積保健所、電話 461-0468。 4月から9月の住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を公表します。公表場所、市政情報コーナー、総合窓口課。公表期間、10月1日木曜から、令和3年3月31日水曜。問い合わせ、総合窓口課。電話 463-2605。 10月の納付、市県民税3期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも4期。納期限は11月2日月曜です。納税、納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、10月1日木曜から、4日日曜、10月29日木曜から 11月3日火曜祝日、会場戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金をさまざまな事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、 https://www.boatrace-toda.jp/。 19ページ。優しい日本語を使ってみよう。優しい日本語とは、日本人が使っているものよりも簡単で、日本語能力が十分でない外国人の方にも分かりやすいように配慮された日本語のことです。阪神・淡路大震災をきっかけに、災害時における外国人被災者への情報伝達手段の一つとして誕生しました。優しい日本語のポイントは、文章の時、簡単な言葉を使う。文節で区切り、余白を入れる。漢字には読み仮名をつけるか、ひらがなにする。会話の時、一言ずつゆっくり話す。相手が理解しているか確認する。写真や実物を見せ、具体的に伝える。外国の方と接している様子のイラストがあります。男性の吹き出しには、外国人と話すときは緊張するよ、とあり、外国の女性の吹き出しには、私たちはもっと緊張しているよ、と書いてあります。焦らず、ゆっくりと対応しましょう。優しい日本語にしてみましょう。災害時などに使う言葉です。1、食料、食べるもの。2、余震、後で来る地震。3、危険、危ない。4、救助する、助ける。5、土足禁止、靴を脱ぐ。6、貴重品は携帯してください。大事なものは持っていてください。7、直ちに避難してください。すぐに逃げてください。みんなが地域で心地よく暮らすためには、一人一人のちょっとした心遣いが必要です。優しい日本語には、これが正解というものがありません。伝えようと工夫することが大切なので、皆さんも積極的に使ってみてください。QR コードがあります。現在の19ページ、上下ほぼ中央、右から4-5センチに、埼玉県ホームページの QR コードが掲載されています。優しい日本語についてもっと知りたい方は、こちらをご利用ください。http://www.pref.saitama.lg.jp/A 数字0306/tabunkakyousei/index.html。 日常生活圏域で活動する協議体の活動を紹介します。第3回、全5回。地域のつながりづくりや助け合いの仕組みを普及するため、市内5つの地域で協議体が活動しています。今回は溝沼地区や本町地区で活動している協議体を紹介します。協議体名、朝霞つなぎ。活動日時、毎月第3火曜または第3水曜午後2時から3時。活動場所、南朝霞公民館。私たちは毎月定例会を行い、溝沼本町の地域の課題などを話し合っています。自治会の加入率、 外国の方とのコミュニケーションや地域の防災など、向こう三軒両隣といかにつながるかが、これまでの活動から見えてきた地域の課題として話し合われています。このほか、集いの場の立ち上げ支援や防災意見交換会などを実施しました。活動にご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。写真は昨年度の活動の様子です。現在は新型コロナウイルス感染症対策を行い、活動しています。問い合わせ、地域包括支援センター、モーニングパーク、電話 0120-247-355。
20ページ、朝霞市国民健康保険加入の方へ。丸1、特定健康診査、無料の受診は12月31日木曜まで。生活習慣病対策を目的とした大切な検診です。期間に余裕を持って受けましょう。受診の際は、感染予防のためにもマスクなどの対策も忘れずに行いましょう。申し込みは直接医療機関にお問い合わせください。なお、特定健康診査受診券を紛失された方や、転入、新規加入された方で受診を希望される方は、保険年金課にお申し出ください。2、職場などで検診を受けた方は、検診結果の提出にご協力ください。先着順で500円分のクオカードを差し上げます。年度1回限り。対象、受診日時点で朝霞市国民健康保険加入中の40歳から74歳の方で、朝霞市特定健康診査、人間ドック検診を利用されない方。受付期間、受診日から起算して1年以内。持ち物、特定健康診査受診券、薄オレンジ色、保険証、検診、検査、結果の写し。受診日現在、朝霞市国民健康保険加入中の検診に限る。特定健康診査を受け終わった方へ、薬を飲むほどではないけれど、生活習慣病のリスクが重なってきた方は、特定保険指導に参加しましょう。専門家による生活習慣病を予防するためのアドバイスやサポートが受けられます。市では株式会社ベネフィットワンに委託して実施します。社会保険加入の方は各保険者にお問い合わせください。対象者には個別に通知が届きます。今年の結果だけでなく、経年の変化を見て普段の生活を振り返ってみましょう。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。消費生活センターだより、ボリューム72。中古車購入契約のトラブル、すぐキャンセルしたのに。相談内容、買い替えを視野に入れて中古車販売店で今の車の下取り価格を査定してもらった。販売員からいろいろと説明を聞くうちに、すぐにでも買い替えたくなり、注文書、契約書に、必要事項を記載し、内金として1万円を支払った。家族に反対されたので、その日のうちにキャンセルを申し出たが、価格の 30% の解約料を請求された。解説、中古車購入契約について、すぐに解約を申し出たのに拒否された。高額な解約料を請求された。一部支払った金銭を返してもらえない。といった相談が寄せられています。自動車の購入契約はクーリングオフ制度の適用はないので、一方的な契約解除はできません。契約成立前であれば、購入申し込みを撤回できます。ただし、申し込み以降の実費、車庫証明申請手続き等は支払う必要があります。 契約成立後の解約については、原則消費者、事業者双方の合意が必要となります。契約成立日について、JU 中販連、一般社団法人、日本中古自動車販売協会連合会の自動車注文書標準約款、以下標準約款。では、丸1、車の登録がなされた日、丸2、注文によって車両の修理・改造に着手した日、丸3、車両の引き渡しがなされた日のいずれかの最も早い日で契約成立となります。標準約款を使用しない、独自の規約を設けている事業者の場合は、その約款に書かれた条件の日、クレジット利用の場合は、クレジット契約書に定められた日が契約成立日です。また、注文書、契約書とともに、いくらか支払いを求められることがありますが、手付金、内金、申込金など、名目によって契約成立可否、返金可否もが変わってくるので、支払う前に事業者に確認が必要です。ところで、消費者契約法では、消費者の利益を不当に害する条項は無効と定めています。約款に高額な解約料が設定されている場合は、当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの、条項は無効としていますので、この法を根拠に減額を交渉する余地があります。また、お客様相談室に電話したら、契約解除の上、違約金を請求する、などの不当な契約条項も無効となります。困ったことがありましたら、早めに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、
21ページ。私たちができること。障害者差別解消法。ナンバー40。困っていること。丸6。イラストがあります。電車の中の様子です。3人掛けの椅子に座った3人の前に、ヘルプマークを下げた人が立っています。この人はどんなことに困っているでしょうか。ヘルプマークをご存知ですか？赤字に白色で十字マークとハートが描かれています。体がきついのに席を譲ってもらえない。内部障害の人は疲れやすく立っているのが難しい人もいます。内部障害とは体の内部にある臓器などの障害のことで、外見からはわからず周りの人に理解してもらいにくい障害です。日頃からそういった障害のある方がいて、生活上で様々な不便さがあるということを理解することが大切です。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。日本手話情報コーナー、ナンバー50。交番はどこですか？と尋ねる日本手話が3枚の写真とともに紹介されています。はじめに、交番、親指と人差し指を曲げ、額に当てながら、交番と口を動かします。声は出しません。次に、どこですかは、場所と尋ねる何の2つの手話になります。場所は、少し曲げた指を下に向け、軽く置きます。何は人差し指を立て、軽く左右に振ります。相手に尋ねる表情をします。広報朝霞8月号参照。交番の手話は、警察と口を動かすことで、警察と表すこともできます。
現在の21ページ、右端、上から3分の1より少し上に、YouTube、安積社協、公式チャンネルの QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。安積市は、男女平等社会の実現を目指しています。男女平等社会の実現に向けて、女性の社会進出を後押しするため、政府は2020年までに指導的地位に女性が占める割合を 30% 程度とする目標を掲げていましたが、国家公務員や民間企業の女性管理職の割合が依然として低い水準にあり、達成は困難だとして、2030年代に指導的地位にある男女の比率が同水準になることを目指すという新たな目標を掲げる方針を固めました。安積市における30代女性の就業率は、平成22年から27年にかけて 66.7% で、埼玉県の就業率 66.6% を上回っていますが、近年では子育て世代の転出が増えています。参照、安積市、町、人、仕事、創生、総合戦略、令和元年度改定版。自分らしく働きながら生活も充実させたいという世代の減少を防ぐには、地域課題の解決に取り組むコミュニティビジネスや、個々の経験や能力を生かした企業促進なども取り入れ、ワーク・ライフ・バランスを実践できる環境づくりが必要なのではないでしょうか。DV、ドメスティック・バイオレンスは、配偶者、パートナー、恋人など、親密な関係にある、あった、者同士の間で振るわれる暴力のことであり、安心、自信、自由という人間らしく生きる権利を奪うものです。特に女性が被害に遭うことが多く、男女平等社会の実現を妨げる要因となっています。殴る、蹴るなどの身体的暴力以外にも、怒鳴る、人格を否定するという精神的暴力や、否認に協力しないといった性的暴力、お金を渡さないといった経済的暴力などがあります。安積市では、ソレイユプラザ、女性センターで DV 相談や情報の提供、自立に必要な支援等を行っており、誰もが安心して生き生きと生活でき、誰にも人格を否定されない、多様な生き方ができる地域社会の実現に向け、取り組みを進めています。このコラムは、市と共同している男女平等推進事業企画、運営協力員が日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。次回は広報安積11月号に掲載します。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。季節性インフルエンザワクチンの優先的な接種にご協力ください。接種開始日、優先的な接種対象者の表があります。接種開始日、10月1日木曜から、優先的な接種対象者、65歳以上の方、定期接種対象者、60歳から65歳未満の慢性、高度、心、腎、呼吸器機能不全者等も含む、その他の方は10月26日月曜まで接種をお待ちください。10月26日月曜から、医療従事者、基礎疾患を有する方、妊婦、生後6ヶ月から小学校2年生などはお早めに、これら以外の方も接種できます。問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611。虐待かな？児童虐待。疑いを含むを発見した場合は、 ご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。夕焼け放送の時間が変わります。10月1日木曜から令和3年2月28日日曜は午後4時30分の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話 463-2884。22ページ。交通規制にご協力をお願いします。朝霞駅前商店会祭り、朝霞ストリートテラスの開催に伴い、市役所通りの一部が車両通行禁止となります。規制期間、10月24日土曜、午前10時から午後10時、好天の場合は10月31日土曜、午前10時から午後10時、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。東上線朝霞駅を起点とした車両通行禁止区域の略図が掲載されています。問い合わせ、朝霞駅前商店会、電話 464-3515、まちづくり推進課、電話 463-1514。10月、11月は、いじめ防止月間です。埼玉県では11月をいじめ撲滅協調月間に、朝霞市では10月11月をいじめ防止月間に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめにあったり、気がついたりしたら、一人で悩まずご相談ください。朝霞市子ども相談室、月曜から金曜、祝休日、年末年始を除く、午前9時から午後4時、電話 471-8080-487-1234、メール相談、a.kodomo@beach.ocn.ne.jp、24時間受付。朝霞市、爽やか相談室、朝霞一中爽やか相談室、電話 461-7413。朝霞二中爽やか相談室、電話 469-3878。朝霞三中爽やか相談室、電話 465-5252。朝霞四中爽やか相談室、電話 466-6313。朝霞五中爽やか相談室、電話 474-6377。良い子の電話教育相談、24時間365日対応、18歳以下の子ども専用、無料、ハッシュタグ7300悩み00、または電話0120-86-3192、ハローサイの国、保護者専用、電話556-0874、心お話。メール相談、soudan@spec.ed.jp。ファックス相談、0120-81-3192。はい、サイの国。子供スマイルネット。祝日、年末年始を除く毎日、午前10時30分から午後6時、電話、822-7007。いじめ通報窓口、埼玉県教育委員会。いじめメール相談フォーム、QR コードから入れます。現在の22ページ、右端上から3分の1より少し上に QR コードがあります。埼玉県警察少年サポートセンター、月曜から金曜、祝休日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、少年用、電話 861-1152、保護者用、電話 865-4152、社会福祉法人、埼玉命の電話、毎日24時間対応、電話 645-4343、 特定非営利活動法人埼玉チャイルドライン毎日午後4時から9時18歳以下の子ども専用無料電話0120-99-7777埼玉県心の電話埼玉県立精神保健福祉センター月曜から金曜祝休日年末年始を除く午前9時から午後5時電話723-1447子どもの人権110番埼玉地方法務局月曜から金曜祝休日年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分電話0120-007-110子どもの人権 SOS-E メール QR コードから入れます。現在の22ページ右端下から3分の1より少し上に QR コードがあります。